災害時のリーダー的人材育成の現状と今後の考え方は、公明党井上健司。問い、災害時には自らが避難する自助、互いに助け合う共助、消防や市役所などの公助が基本と言われる。各自治会には自主防災組織が誕生しており、災害の初期対応力を高めることは当然として、地域の防災意識の啓発や訓練に努めることも重要である。また消防などの公的支援が到着するまでの間、地域や職場で人命救助や避難誘導、避難所運営などを中心的に担う役割も期待される。そこでこのようなリーダー的な人材を育成する時期であると考えるが、本市の現状や人材育成の基本的な考え方を聞きたい。また防災士の資格を有する職員の状況はどうか。答え、自助・共助の観点から地域の防災リーダーを育成し、地域の防災力を高めることは重要なことと認識している。これまでも自主防災組織などでリーダー研修を実施してきたが、今年度から内容を充実し、市地域防災リーダー養成講座を開催する。講座は全4回行い、修了者には修了証を交付して、防災士と同様の知識を備えた防災リーダーとして登録される。また職員で防災士の有資格者はいないが、消防職員などに資格取得を推奨し、現役を退かれた方にも制度の周知を図りたい。他に少子化対策についてお質問。新築される綾瀬小学校の校舎の在り方や方向性を伺う。市民会議21、中野正幸。問い、綾瀬小学校新築工事が始まるが、校舎の規模や配置はどうなるのか。多様化する教育環境に配慮し、プールの移設や多目的スペースの配置、図書館拡充の計画はあるか。バリアフリーや自然再興、雨水の再利用など、人や環境に優しい学校づくり、災害時に避難しやすいといった安心、安全、快適な学校づくりへの対応はどうなっているか。地域に開かれた学校を目指し、図書館を開放する考えはあるか。日照など周辺住宅への配慮はされているか。クスノキや石像など多くの記念樹、記念碑はどうなるか。答え、綾瀬小学校新校舎は普通学級30クラス分の規模で、敷地南側に配置する予定である。現時点でプール移設の考えはないが、体育館等の配置と合わせて検討したい。また多目的スペースと図書館は可能な限り広く確保できないか模索中である。バリアフリーや環境負荷の軽減、避難路など安全安心への対応は当然配慮している。図書館は学校教育のためのものなので、日常的には開放できない。日照に対しては住宅からの距離を取り、中廊下方式で高さを抑える工夫をしている。記念樹などはなるべく残す方向で進めている。他に負荷や中央特定土地区画整理事業の現状と今後を質問。核兵器廃絶平和都市宣言への実行ある施策を望む。神奈川ネット渡辺一代。問い、広島の秋葉市長は今年の平和宣言文で、核保有国を動かさなければ非核社会は実現不可能だと言っている。本市は核兵器廃絶平和都市宣言をし、毎年核保有国の在日大使館に宣言文と平和メッセージを送付している。昨年核兵器廃絶を訴える直接的文章がないと指摘したが、今年の内容は、ピースエコバッグの配布は趣旨を理解してもらうための代案はなかったのか。また小中学校での平和教育の充実と戦争を語り継ぐことを提案してきたが、広島への修学旅行を含め、その後変更点はあるか。答え、本市は地道かつ着実に平和思想の普及啓発に取り組んでいる。今年のメッセージは、核兵器廃絶に対する強い意志が伝わるよう、表題を核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に関する要望とし、文言もはっきりとした言い回しに変更した。 ピースエコバッグは、啓発グッズを検討する中で、平和だけでなく、ゴミ 50% 削減など、市の施策の実効性も上がるものを考えた。また、総園小学校では、地域の方の戦争体験を聞く授業を行い、両北中学校では、来年広島への修学旅行を計画している。今後も平和教育を鋭意推進していく。他に市長の所信表明についてを質問。市では教育振興基本計画をどう認識しているのか。市民会議21、近藤修司。問い。今年7月1日に教育振興基本計画が閣議決定された。少子高齢化や環境問題、グローバル化、情報化の急速な変化に対応するため、今後の10年間を通じて目指すべき教育の姿について初めて策定されたが、この計画をどう認識しているか。また、計画の中に学校の情報化の充実とあるが、本を読み調べることやインターネットで調べることについてどう考えているのか。平成22年までに、校内欄整備率 100% を目指すとあるが、ICT、教育分野の情報通信技術教育を推進するための環境整備をどのように進めるか。答え、教育振興基本計画は、教育基本法の理念を実現するため、10年先を見据え、目指すべき教育の姿を明らかにした上で、今後5年間に取り組むべき具体的な施策を示していると認識している。本市もこの計画の具体的な施策を参考に、今後の教育行政の推進に取り組む。また、本やインターネットの両方から、情報を検索し、活用できることが大切だと考え、ICT 環境を早期に整備したい。校内欄の整備は、23年のデジタル放送への切り替えも考慮し、総合的に対応できる学校づくりをする。他に、文化が香る街づくりについて、綾瀬市立図書館についてを質問。議会の動き。8月19日、山口県周防大島町議会議員来市。21日、議会全員協議会、議会運営委員会、議会法編集委員会。26日、議会運営委員会。9月、2日、9月定例会本会議、初日、議会全員協議会。3日、9月定例会本会議、第2日。5日、教育福祉常任委員会。8日、経済建設常任委員会。9日、総務常任委員会。16日、基地対策特別委員会。18日、9月定例会本会議、第3日。19日、9月定例会本会議、第4日、議会運営委員会。25日、9月定例会本会議、最終日、議会運営委員会、議会全員協議会、議会法編集委員会。30日、山梨県韮崎市議会議員来市。10月、8日から9日、経済建設常任委員会行政視察。山形県高畑町、上山市。21日、議会全員協議会。27日から28日、総務常任委員会行政視察。秋田県秋田市、大仙市。27日から28日、教育福祉常任委員会行政視察。群馬県太田市、前橋市。31日、議会法編集委員会。11月7日、議会運営委員会。13日、京都府木津川市議会議員来市。14日、愛知県碧南市議会議員来市。一般質問の方法。本市議会の一般質問は、通告の際に質問の方法、一括または一問一答を選択し、議員個人が行う方式となっています。一括方式。第1回目の質問は、通告した質問のすべてをまとめて行い、再質問は必要なものをまとめて行う方式。再質問の回数は2回までとし、質問時間は50分以内。 一問一答方式。第1回目の質問は通告した質問のすべてをまとめて行い、再質問は一問ごとに行う方式。50分の時間制限内であれば再質問の回数は無制限。詳しい内容は会議録で、市議会報は紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは市役所内情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えてある会議録をご覧ください。またインターネットでも会議録の閲覧や検索ができます。市ホームページかアドレス http://www.kaigiroku.net/kensaku/aynsa.hthm1 からご利用ください。9月定例会の会議録は11月下旬に閲覧できる予定です。この紙面に写真があります。11月15日に開催される30周年記念ドリームコンサートの本番に向けて練習が行われています。中央公民館にてのコメントで練習風景が映っています。